私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にありますように。アーメン。文章を構成する要素には目的語、就職語など数々ありますけれども、削れるものを削っていくとそこには主語と述語が残されることになるでしょう。述語とは主語を受けて説明する文節のことと説明されています。またその関係を図説しているものがありましたので、言葉でお伝えしたいと思います。それによると、主語と述語には四つの形があり、第一に主語の動きを表現する述語、第二に主語の作用を表現する述語、第三に主語の性質を表現する述語、第四に主語の状態を言い表す述語となります。また主語と述語とのとが適切であるとその文章は分かりやすくなると言われています。聖書に見る文章も同じで、さまざまな要素が含まれているのですが、そこにある主語と述語を見極めようとする努力は大切なことに違いありません。聖書にはたくさんの人が登場し、それぞれ主語となっているのですが、その場面全体における隠された本当の主語、まことの主語を知ることが聖書の読み方に欠かせないと言えるでしょう。これが一般的な文章と違っていることになります。今日の福音の日課にはイエスのほかにマリア、イスカリオテのユダがそれぞれ主語となって登場しています。先に触れた主語、述語の4つの形で言うならば、イエスは告げ、イスカリオテのユダは批判しているとなるでしょう。当のマリアは香油をイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭ったのでした。これを別な表現を用いて主語と述語で言い表すならば、マリアは仕えたとなるのではないでしょうか。マリアが仕える様子を指してユダは批判したのですが、イエスは私の葬りの日のためにそれを取っておいた、このように言われたんです。マリアが仕えたその姿がキリストの十字架を予期させると言われているのです。四旬節の第五の日曜日、次週は主の受難の日曜日になりますから、誠にふさわしい箇所が与えられていると言えるでしょう。それでは今日の主題として私たちはこの出来事から何を聞いたらいいのでしょうか。その日の主題を確認するために、有効なのはその日の特別の祈りに目を向けることであります。先ほど次のように祈られました。あなたは私たちの荒れ野に新しい道を開き、恵みの水を砂漠に注がれます。新しい御業によって作り変え、尽きることのないあなたの愛を述べ伝えることができるようにしてください。第一の朗読でお読みしました イザヤ書43章で告げられた言葉が反映されています。イザヤ書はその時代の違いから3つに分けられているのですが、43章はその2番目の時代、いわゆる第二イザヤに分類され、バビロン捕囚記をその背景に見ることができます。今日の日課で、昔のことを思い巡らすなと言われているのは、出エジプトでの経験についてでしょう。一方、新しいことを私は行うと言われているのは、バビロンからの解放、そして祖国への帰還を指していると考えられるのです。私は旧約聖書の読み方として、キリストの十字架を通して見直すことが欠かせないと思っています。今日もキリストの十字架を通してイザヤ書43章を捉えると、新しいことを私は行うと主なる神が言われているのは、旧約が意味しているのは確かにバビロン捕囚からの解放でありますが、十字架を通して新約が意味しているのは、主イエスが私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられ実現した罪からの解放、死の支配からの解放に他ならないことがわかるのです。特別の祈りで、新しい御業によって作り変えと祈られましたが、これこそキリストの十字架によって罪許され、作り変えられた私たちを指しているのです。ですから、罪許された者として尽きることのない主の愛を述べ伝えるように招かれているのが私たちなのです。これが私たち教会に託された宣教であり、イザヤ書43章21節で、私はこの民を私のために作った、彼らは私の栄誉を語らねばならないと言われている、そのことなのです。尽きることのない主の愛、これこそ十字架に他ならないからです。さて、第二の朗読でお読みいただいたフィリピの信徒への手紙3章において、パウロは次のように書いています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころのないものでした。律法の要求する条件をすべて満たしていた、かつての自分について述べています。使徒言行録によると、パウロはキリストの迫害者であり、キリストを信じる者を見つけて縛り上げ連行しようとダマスコに向かう様子が描かれています。その途上でキリストに出会い、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかけられたパウロは、主よ、あなたはどなたですかと尋ねると答えがありました。私はあなたが迫害しているイエスである。この時パウロは3日の間目が見えなくなりました。彼は人々に支えられ、告げられた通り町に入り、主の弟子アナニアを通して再び目が開かれたのです。見えるようになったパウロはその場で洗礼を受け、主の迫害者から主の弟子へと新しく 作り変えられたのでありました。律法の求める条件をすべて満たし、しかも非の打ち所のないものとされていたパウロでしたが、キリストに出会って私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったというのです。自分にとって自分が生きる中で有利であったあらゆることがキリストに出会って損失とみなすようになった。パウロはこう書いているのです。キリストによって命そのものが180度変えられた。このように言っているのです。このパウロの経験こそ悔い改めということではないでしょうか。先週の日課でも悔い改めについて聞きました。有名な放蕩息子の例えが福音の日課でありましたが、放蕩息子と言われる弟息子は全てを無駄遣いし、食べるものにも吸収始めた時、我に返ったというのです。これを悔い改めと私たちは考えます。人が自ら行い、存在を繰り返、存在を悔い、そして改めるのです。しかし先週お話ししたのは、この後この息子が父のもとに帰るのですが、まだ遠く離れていたのに、走り寄ってこの息子を抱きしめたこの父親によって、放蕩息子の悔い改めは、完成したということでありました。つまり我に返ったその時、息子は悔いたのであって、その結果彼の出した結論は、雇い人の一人としてもらうということでした。いずれにしてもこの息子はもはや息子としてはふさわしくない自分を悔い、その自分を雇い人の一人とすることで解決を図ろうとしたのです。これがこの息子の見出した改めの部分でありました。しかしそれはあくまでも人間的な思いによる改めであり、神の御心は決してそうではなかったのです。驚くことに、まだ遠く離れていたのに、父親はその息子に走り寄って出会ってくださった。これが神による改めという部分であり、我に返ったことに始まった彼の悔い改めは、この父親が出会ってくださった、このことによって完成したことを知るのであります。パウロの経験を悔い改めではないかと申し上げましたが、彼の言葉から悔いたということについても、改めたということについても明確に読み取ることができるわけではありません。しかしパウロはただキリストに出会った、この経験によってそれまで有利であったものが誇りとして生きてきた支えが損失とみなされるほどになったのでした。彼自身が計算して決めたことではなく、ただキリストに出会ったことが彼の命の在り方を変えてしまったのでした。これがパウロにとって紛れもない悔い改めなのです。このことを、私が時に説教などで用いる命の主語という表現で言い表すならば、命の主語を自分としていたとき、パウロは律法をはじめとする行い、 正しさによって生きてきたと言えるでしょう。何に属するのか、何をしてきたのかを問われる社会にあって、彼は完璧なまでにあらゆる条件を満たしていたのです。しかしキリストに出会い、キリストに圧倒されたとき、命の主語はこのキリストに変えられたのでした。ですからもはや行いによって自分を証明する必要はなく、その行いも肩書きもすべて虚しいものとされたのでありました。彼はただキリストによって生きる、いいえ、キリストに生かされるものへと新たに作り変えられたのです。このようにパウロの言葉に向かっておりましたら、ふと福音の日課に登場したマリアの姿が思い起こされてきたのでした。どういうことかと申しますと、確かに主イエスが言われている通り、マリアが香油を持ってイエスの足に塗り、その髪で拭ったのは十字架の死の準備のためということでありましょう。しかしそれは同時に、マリアがキリストに出会って命の主語が変えられたということを私たちに示しているのではないでしょうか。説教の冒頭で主語と述語に絞って表現したとき、マリアは仕えたとなる、このように申し上げました。確かにマリアが主語となって仕えているのですが、ここには本当の主語が隠されているのだと思えてきたのです。聖書が示している誠の主語はマリアではなく、マリアに出会い、そしてマリアによって仕えられた主イエス、この方であり、主なる神に違いないんです。説教題を神の実語といたしました。主語が神であり、御子イエスであるならば、その実語となるのは私たちに違いないと、イエスに仕えるマリアの姿から思われてきたのです。冒頭で触れました4つの形によって、神の実語として私たちに期待されていることは何かに触れてみたいと思います。第一の主語の実語、主語の動きを表現する場合、神がされることを私たちがする、そういうことでやりましょう。神は愛し、許し、仕えてくださいますから、実語である私たちも人を愛し、許し、仕えることで神の術語とされるということになります。第二に、神の作用を表現する場合、それはキリストの十字架の死を通して罪の許しを実現するということになるでしょう。ですから神の術語として私たちは、人々を許し、互いに愛し合うのです。第三に、神の性質を表現する場合、聖なる、永遠なるとなりますから、私たちと隔絶した神にあって、罪を思い知らされ、ひざまずくのです。主イエス・キリストに対しては、私たちと共におられる方となりましたから、私たちも、すべての人々と共にいることで神の実語とされるのです。第4に、 神の状態を言い表す場合、それは愛に満ちた憐れみ深さを人々に向けることで、私たちは神の術語とされるのです。神の術語、それは私たち教会の本来の姿に違いありません。許された者としてすべての人々と互いに愛し合うこと、使えること、愛と憐れみを持って世のすべての人々に出会っていくこと、こうして私たちは神の御心をすべての人々に明らかにする神の術語として豊かに用いられて生きるのです。これが私たち教会の宣教であり、私たちが集められる目的なのです。私たちが神の術語ということは、当然神キリストが私たちの主語ということになります。すべてが私たちの努力や能力によるのではなく、主語である神が私たちを通してすべての人々の前に働かれるのです。安心してすべての人々に神の愛、罪とその許しを告げ、愛によって仕える群れとして、この礼拝場から祝福を携えて使わされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。